社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第59回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。なんか噂によると岡本先生、ブログを立ち上げようと準備されていると聞きましたけれども。
はい、そうです。おこれが流れる頃には立ち上がってるんじゃないかな。
立ち上がってる、
思ってるです。
それは楽しみですね。どんな内容で書かれていくんですか？はい、
このポッドキャストでも、はい、少し前から、月に1回テーマとして取り上げてる、まあ、外国人の方々にもっと日本で生き生きと働いてもらうという、うん、そのテーマでブログを書き始めてます。はい、
お素晴らしい。なるほど。結構なんか岡本先生、文章を書くの上手な印象があるんですけど、得意な方ですか？
どうでしょう。そうですね、まあさすがにはい、職業柄文章が書けないと成り立たない職業でもあるので、はい、まあ得意か不得意かというと、まあ普通に文章を書く、ただね、やっぱり読みやすい文章とかですね、はちょっとね、まだまだ勉強しないといけないかなっていう、どうしてもね、なんか難しい言葉を使ってしまったりとか、法律用語をそのままパンってぶち込んだりとかすると、分かんないじゃないですか、普通の方、
ね。確かに。
普通の方というか、その慣れてない方には分からないんで、
難しいこと
は、ね、そこはよく指摘をされちゃいますね。
へぇ、ね。そうですね。日々学習というか、岡本先生もバージョンアップしていくわけですね、どんどん。
バージョンアップ していきたいなと思ってます。
いいですね。楽しみ。ちょっとぜひこのポッドキャストと合わせてですね、ブログの方も皆様に親しんでいただければ嬉しいなと思っておりますので、
はい、
そうですね、概要欄、説明欄にリンク貼れるかな、もし公開されていたら今日から貼っていくようにしたいなと思ってますので、岡本先生、後ほど URL を教えていただければと思っております。
は
い、
その辺は、はい、はい、相談します
、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、じゃあ、はい、今日も相談が届いておりますので、こちらにご回答いただこうと思います。今日の相談、こちらです。都内で人材サービスの会社を経営しています。社員数20名弱、コロナ時期には離職する社員も多かったのですが、その後は落ち着いて今はいい社員が残ってくれています。今後が楽しみです。最近気になっていることがあります。世の中的には賃上げが当たり前という風潮になってきているのでしょうか。大手企業の春闘は満額回答が増えたというニュースを見ました。我が社はコロナ期に比べれば余裕はできつつあるものの、過去の負債もあり、財務的には余裕はありません。正直、現時点で賃上げをするのはきついです。給料を上げたからといって、すぐに潰れるわけではありませんが、財務面での制約になってしまいます。でも、社員の立場で考えると、世の中全般の流れについていけない会社に対しては、信頼が下がってしまうのではないかと心配です。中小企業、いや、小企業での賃上げ状況は実際にどんな感じなのでしょうか。我が社でも賃上げした方が良いのでしょうか。ということです。確かに賃上げされてるイメージありますね、大企業。
そうですね。大企業はありますしね、うん、まあ一方で中小企業さんはなかなか賃上げが難しいというような、
やっぱりそうですか、
ね、まあ、そこにスポットライトを当てて報道するような姿勢もありますし、難しいというかね、はい、こればっかりは一概には言えないというのが、まああれになってしまうんですけどね、まあ、この社長さんももちろんあれですけど、ちょっとね、なんだよみたいな回答になりますけど、社長が大丈夫だと思うなら賃上げすればいいし、はい、そうでないならやらないということに
まあまあ社長が決めるのかなと。なるほどね。
そうですね、思いますね。まあ、なんていうんですかね、じゃあそれじゃあ相談した意味ないよというふうに 言われてしまうかもしれませんけど、ね、個々の財務状況とかっていうのはね、分かりませんし、まあ、当然その賃上げをするとね、もう、一定の額というのが増えるわけですからね、間違いなく増えていくので、はい、社長さんがご懸念なさっていることも分かりますので、まあ、そこは、ジャロさんと相談したりとか、税理士の方と相談したりとか、いろんな形での相談の中でもうええやと決めるしかないなというのが、そうですね、任せでも賃上げした方がよいでしょうかということに関しては、もう、ね、何らかのこう思いはあるはずなので、その思いに従っていただくのがいいんじゃないかなという、
なるほどね、
結論ですね。はい。まあ、それは周りの企業はどうだからするということでは当然ないので、
はいはいはい、
若さでどうできるのかということで、ご決意いただければいいのかなと思います。
なるほど。
なんで、まあ、なんていうんですか、もちろんできればすればいいし、はい、なんていうんですかね、難しければ難しいままでいいんですけど、逆に言うと、まあ、こういうお悩みを考えられたということで考えると、じゃあ、もし今回はまだ賃上げしないというふうに思った、ね、結論に至ったとしても、じゃあ、賃上げしたいとか、社員さんの給料を上げてあげたいというのは思っていらっしゃると思うので、本当にいつだったら実現できるんですか、いつまでに、じゃあ、来年の今ぐらいはね、来年の4月からは賃上げしようみたいなことでも、うんうんうん、決意いただいて、でそのために何をしたらいいのかっていうことで動かれる方が、まあ、当たり前といえば当たり前ですけど、うんうんうん、大切ですよね、そういうことが。
確かに、
まあ、ずっと未来永劫賃上げされないともちろん社員さんの信頼もね、上がっていかなくなると思いますのでそれはもう当然考えていらっしゃらないと思いますけども、そういう選択肢は取れないと思いますので、
はい、
ただ今ではないということに関してはじゃあいつなんですかということを明確にすればいいと思います。
なるほど、
はい、
やっぱ計画することが大事ですね。
そうですね、計画数を持ってということであり、であとはもう一つはお給料を上げるということで、まあ、何をこうもちろんその上がった方がいいのは当たり前ですしね、社員さんに今の給料上がったらいいと思うって聞いたら全員上げてくださいって言うんでしょうけど、でも本当にその、まあ、それをしなかったとしても、あるいは賃上げするにしても何のために上げるんですか、どういう状況をもっと実現したいんですかっていうことは、はい、明確にした方がいいと思うんですね。で、よく本当に社長さんとお話をしてて感じるのは、
はい、
なんだろうな、社長が思ってる以上にそのお給料が上がったということの効果って、まあ、ある意味長続きしないんですね。
ああ、そういうもんですか。
うん、これはもういろんな経営学者の方とかがもうだいぶ前から、出てることです、実績も示されてることですけど、結局お給料を上げるっていうのは、永続的に社員さんのモチベーションにつながるかというとそうではないですと、まあ、ある意味言われてみたらそうなの、一度上がったお給料が当たり前の感覚になってきますからね。
ほんま確かに。
だから20万もらってた方が22万円になったら22万円になって嬉しいっていうふうにその瞬間思いますけど、もう逆に言うと22万円が当たり前になってくると、
そっか、
上げてもらって嬉しいということよりもこれは当たり前じゃんみたいなんで、むしろ逆にそれをなんかね、手当とかであって下げますみたいになると、もうなんで下げるんだみたいな話、
確かに確かに、
いやいやお前20万だった時期があるんだからそこに比べればね、21万例えば1万下げたとしても1万下げただけだから20万の時期に比べればまだいいだろうっていう理屈は経営の理屈なんで通じないんで、
そっか、もらう側と支払う側で感覚違いますもんね、その辺で
感覚違います。でやっぱりやっぱり社長さんの支払う側の方がその給料ということに関しての期待値は大きいですね、いつまでも続いてほしいとか続くだろうなって思う面はあると思います。
思っちゃう、でもそんなことない、
思っちゃいますね、まあ、それが実態です。これはもう私が言ってるだけじゃなくてもう本当に、
はいはいはい、
世界中の経営学者の方々がそう言ってることなので、なるほどね、はい。でじゃあということでさっき申し上げたように、なんで賃上げしたいんですかっていうことで考えると、はい、やっぱりもっとその、まあ、モチベーションを上げてもらいたいとかいうことに関しては、まあ、じゃあ社員さんがなんで自社で働いてくれてるんですかっていうことをある面そういうことをヒアリングしたりとか、そこをこう大切にしていってあげて満足度を高めるとかっていう施策は賃上げというのも一つのその手段ではありますけど、はい、賃上げだけじゃないことだと思いますので、まあ、例えば何て言うんですかね、社内の非常にこう雰囲気がいい というのがあるんで、うちの会社が大好きなんですっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいはまあ本当に社長についていきたいと思ってますっていう会社さんもあるかもしれないし、あるいは自分の扱ってる商品とかサービスに関して誇りを持ってるんですっていうこともあるかもしれないので、それぞれのなんで働いてもらってるのか社員を働いてるのかということに関して、も確認をしながらそこを高めていくというのは、賃金を上げるということ以外にもやることはたくさんできるんじゃないかなと思いますので。
なるほど。確かに賃金だけじゃないですね。
そうですね。
そこを考えていく必要はありそうですね。
そうですね。そこを考えていって今からできることはやってってあげるっていうのは、ありかもしれないですよね。
なるほど。
なんだろう、さっき申し上げたで、まあ、自社のサービスとか商品に関して、非常に自信を持っている方がいらっしゃるんだったら、まあね、お客様に本当に喜んでいただいている姿とか状況っていうのを、もっと社員でフィードバックするような、ね、社員にもフィードバックするような機会を与えたりとか、ね、まあ、いろんなお客様の声とかを、当然自分がお相手してる方の声は分かるかもしれませんけれども、他の方が対応してるものっていうのはなかなか分からづらかったりとかするので、それを分かるような仕組みを作ってあげたりとか、
ああそっちの方が大事な気がしてきましたね。
うん、大事な気がしますよね。あるいはこのポッドキャストでも結構あるそのコミュニケーションの問題で言っても、社長にこう惹かれてね、入社してきてるんだけど、最近なんか社長とのコミュニケーションが疎遠に感じるなみたいなケースがあったりとかするんだったら、元のコミュニケーションに戻しましょうみたいなことで、
なるほどね、
はい、
へ
え、なるかもしれないので、まあ、そういうことをやることによってできることいっぱいあると思う、まあ、ただもちろんどんどん今後格差が広がっていってしまう、大手さんとか賃上げしてるところと格差が広がっていってしまうっていうイメージを持って、それが本当にそうなっちゃうっていうのは決して良くないことなので、
確かに、
だからそれ以外のことだけやってればいいということではないですけれども、優先順位の問題で、将来的にはもちろん賃上げもできるんだけれども、その前にこういうことももっとやっていくんだよっていうことをしていかれると、まあ、結果的に会社もよりその収益性が高くなっていって、賃上げもしやすくなるかなと思いますので、
はあ、いやちょっと賃金アップの話ばっかり見てると、なんか上げなきゃいけないみたいな、なんか焦燥感に駆られちゃいましたけども、よくよく考えてみるとちょっといろいろできることありそうですね。
そうですね、たくさんあると思います、
いや勉強になります、はい、ありがとうございます。はい、今日のご相談者さんを含めですね、リスナーの皆さん、今日の回答を聞いてですね、思ったこと感想、だったり、まあ、今日の回答を聞いて湧いてきた相談質問だったりあると思いますので、ぜひですね、概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちらにポチッと登録していただいて、岡本先生にメッセージを送る形で相談投げてみてください。お待ちしております。はい、では番組の最後に、ロームの豆知識です。お願いします。
ありがとうございます。もう4月になりました。ちょっと先の話にはなるんですけれども、ご案内の通り、社会保険に加入している社員さんの、年に1回の報酬の見直しというのの書類を7月かなには出さないといけないんですけれども、でご案内の方はご案内だと思いますけど、その報酬の元になるっていうのは、4月から6月の間で支払われた賃金になりますので、まあ、これもよく言われてることですけれども、そこでね、普段あまり残業なさらない方がその期間多く残業をたまたましてしまってとかいうこととかいうことで、残業代が含まれての報酬になってしまうと、その報酬で、今年の9月から1年間の、標準等級というのは決まってしまって、社会保険料はその分上がっちゃったりとかいうことになりますので、
なるほど、
なんていうかね、そのまあ、だらだら残業的なものはより防ぐように、この期間はとにかく意識をしていただいた方がいいですね、っていうことを申し上げておきたいなと思います。
かなり気をつけたいですね、それは。
そうですね、
なるほど、ありがとうございます。はい、では社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第59回以上で終了とさせていただきます。今週岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それでは またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。